おやみを照らします。そんなお性の独り言。
この時間はそんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職をお招きしてお届けしてまいります。和さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
いや、今日は本当綺麗な青空広がってますね。
そうですね、いよいよですね、夏らしくなりましたね。
そうですね、
暑いですね。
暑い暑い、
ぐんぐんとね、気温が上がってくるように私もなんかこうテンションがね、ぐんぐんぐんと上がってくるような気がしますけどもね。
なんかどこかで聞いたことがあるんですけども、
そうそうそう、
あのまずもっとおめでとうございます。
ありがとうございます
えって何ですか、その前の
なんか急にね、おめでとうなんて言われるとね、はい、朝からね、うん、まだ今日もいいことがあるんじゃないかなと思いますけどもね。
いますよ。
ありがとうございました。あのおかげさまでね、あのうちの娘がですね、はい、あのめでたく結婚しましての結婚式を、18日に取り行いまして、はい、ね、その日は友引きでございますから。
はいはい、友引きね、本当に、
まあ私の職業の方はちょっとね、うん、置いといて、
はい、そうですね、
友引くというのはね、
はい、
めでたいことは何でも引いた方がいいでしょうという日なんでしょうね。
はい、そうですね、
18日準備の日、友引きに、
うん、
結婚式あげました。
そうでしたか。いやー、だって星さん、ほらお子さんね、うん、たくさんいらっしゃいますけれども、うん、初めての。
そうですね、初めてですね、
結婚。
まあ早かったですからね。
何歳ですか？
22、3ぐらいじゃないですか。
あ、そうなんですね。
う
ん、
もう大学ほら卒業して、
うん、
もうすぐ結婚しましたみたいな。
あ、そうですか。
でもいいんじゃないですかね、自分で決めた道ですから。
そう、素敵なご縁があったわけですからね。
うん、そうそうそうそう。でまた一人ね、あの家族が増えましてということでね、うん、あの東京の方からね、
はい、
あなたのこのちょっと寂れてますけどもね、この秋田にね、
落
ちてですね、
すごい、
秋田の骨を埋めるっていう覚悟でね、いらっしゃったんでしょうね。
横手の人口が増えた。
う
ん、
そうそうそうそう。まだ私もですね、地域に貢献させていただきまして、まあこれからね、あの少しでも増えてくれりゃまたいいじゃないですかね。
そうですよね。でちょっと聞いてもいいですか。うん、どうだったんですか当日。もうそわそわして落ち着かなかったんじゃないですか、おっさん。
いや、そんなことないですよ。
あ、そうですか。どんどん身構えて、ま、
いや、そんなこともないですけど。
やっぱりほら。
ただですね、
ええ、
あのくたびれてしまいましてね。
くたびれて。
あの全部ですね、うん、お寺の本堂でね、
うん、
結婚式をして、
うんうんうん、
お寺の吉祥閣って大広間でね、はいはい、ほら、
うん、
披露宴したわけですから、とにかくうちでやったわけでしょ、
うん、
全部。と、
うん、
いうことはですね、うちをですね、片付けなきゃいけないじゃないですか。
先生おっしゃってましたね、うん、どうしようってね。
この前のね、
うん、
先週の放送ね、15日、
うん、
あれからですね、帰ってですね、
帰って
もう毎日毎日掃除掃除で物を隠して大変大変、
うん、開かずの間がいっぱいあるっていう話でしたね。
そうそうそうそうそう、そうです。下手にその扉を開けないでくださいってね、張り紙が貼ってあるね、扉が随分増えましてね、
うん、
もう崩れてくるんじゃないかなって、もうこれ詰め込みまして、でまあなんとか物をね隠しちゃいましてね、
うん、そうですか。
大体その当時ほら、うん、お客さんもね、
うん、
あのゲストも、
はい、
大体100人弱ぐらいはいましたんでね。
そうでしたか。
いっぱいいっぱいですね。
そうですね。
いっぱいいっぱい。でもね、うん、なんとなくね、こう明るいね、結婚式だったような気がしますね。
そうでしょう。そしてお嬢様は当日どんな風な様子だったんですか？
そうですね、うん。ちょっとね、やっぱ疲労もあったんでしょうけど、まず、
うんうん、
白い衣装から、色から。ね、張り着かなということでですね。すべてはやっぱりお寺ですから和が似合うということです。
あ、まあそうの、うん、
そうですね。
そうですか。でもね、やっぱりこう白向くのね、こう本当に美しい、うん、でもうっとね。やっぱり、私、フェイスブックで見たんですよ。
うん、
お嬢様の様子。
うんうんうん、
綺麗ですよね。
うん、まあ、あ、ここ
でニヤニヤしてますか。
親がね、そうでね、こう、
そう
ですねってこう、だからね、あからさまに言うのもどうかなと思いまして、躊躇してましたけども、ね。
いや、でもほら、
う
ん、親御さんの気持ちを、やっぱりね。
そうですね、初めてね、うん、私、味わいましたね、
うん。
自分の子供の結婚をするということに立ち会わせていただいてね、私が二十何年前ですかね。 6年前は私がそこにいたわけですからね。
そうですよね。
そうそうそう、それから20何年経ちましたなんて話なんでしょうけどもね。いやー、気持ちはね、ほら年取りませんから若いんですけどもね。
年わかんないですよね。
そうそうそう、年はね、あの気持ちの持ちようですからね、気の持ちようということですかね。
気の持ちよう、
もっと。そうそうそう、でまだまだこれからと思うんですけども、やっぱりね、あのこのその3日間ね、
はい、
あの本当足が棒になりましたね、あまり疲れて。
ああ、やっぱり。
やっぱりそしてほら、あの、抜かりがないかだとか、やっぱり神経使うじゃないですか。
うんうん、そうなんですよね。そうそう。やっぱりお招きしたね、それこそゲストの方々への気配りですとかね、うん、いろいろ、ね。
そうそうそう。
ありますよね。
で、なんとなくほら、前日になるとね、なんかバタバタ、あの、前乗りのお客さんが来ますんでね、うん、結局。
ご宿泊。
そっちの方もね、いろいろとほら、あの、気遣いがあったわけで、結局そこで何もできなくなっちゃったんですよ。
うんうんうん、
何もできないまま、まあ、突入するという話ですよね。
ああ、そうですか、
ま
あ。
物事っていうのは準備が全てだっては申しますけどもね。
うん。
うん、始まりは終わりますから。
そうですね。
始まればもう終わっちゃうんですよ、もうスタートしちゃえばね。
でも、ごそかなね、うん、そう、最初のそういう儀式っていうんでしょうかね。
うん、うん。うん、そうですね。来た方々がほら、うん、あの、ご本堂でのね、あの結婚式でなかなか経験がないもんですから、みんなこう、もの珍しく。うん、そしてなんかこう気持ち、清められたようにですね、
あ
の参加してましたよ。
こう新鮮な気持ちになるんですよね。
だって来た人みんなね、あの、杯受けていただきました、
うん、
全部ね。
そうそうそう。
だから結婚式から参加ってことですね。私たちが呼ばれるのは披露宴じゃないですか。
そうですよね。
でももう今回の人はね、結婚式引き続き披露宴ということで、
ですね。ああ、皆さんですからね。
全員ですからね。いちいち報告しなくていいじゃないですか、披露宴、ね。え、午前中で結婚式しましたってね。
言わなくてもいいです。もう見てますからね、そうそうそう、一緒に参加してますからね。
だって現場いたんですから、
ね。現場ってまたそんなそんな。ね、でも、あれ、お天気も恵まれたですか、どうです
か。そうですね、あの、うん、比較的ね、あの、良かったですね。穏やか、あんまり暑くなかったんで。非常に良かったですよ。
そうそう、あまり暑すぎるとね、またお着物だと大変なんですよね。
で、これがまたこう、尻上がりにですね、お天気が回復してくると、
うん。ああ、そうですか。
もう花火も盛大になりましてですね。
花火上げたんですね、
花火も上げましたよ。
そうでしたか。
3回上げましたから、3回。
おお、そうすると、町内の皆さんも、これはこれはと。
いやいや、大体、あの、花火が上がるとね、うん、何の花火ってみんなただ驚いてるんだけど。
いやいや。
そうそうそう。
そうですか、
なんかやってんでしょうねみたいな、ね、感じでね、あったんでしょうけどもね、
そうすれば東京からこちらにね来てくださったね、素敵な旦那様はね、
そう、そしてあの、ま、ほらその素敵な旦那さんのね、うん、ほらご家族もみんな東京からもう来るじゃないですか。
お、そうですね、もちろんね。そうですね、そうですね。
20人ほどのね、ご親戚様がね、いらっしゃってくださいましてね。
そうですか。うん、ラバルね。ね。
でも忙しい方々でね、うん、もう次の、その日戻ってきましたからね。
え、
前撮りして次の日戻ってたんだ。なんかね、やっぱ東京の人って忙しいんですよね。なんかもう一泊ぐらいしてゆっくりしちゃいけないのにね、なんてね。
時間の流れが違いましたか。
そう、なんか、田舎者だとほら、まあ、せっかく来たんだからゆっくりしてくださいよってね。
まず次の日もゆっくりよねって。ね、
でも違いますね。もう、時間ですね。
時間。
そう。時間が全てですね。ピピッとこう割り振りよくね、
うんうん、
その時間をね、過ごしていく。うん、無駄なく。過ごしていくのかななんてね、思うとね、いやいやいや、世の中ってな、随分忙しくなってんだね。そういえば、盆も正月もないねって。
あれ、それご自分のお話ですね。
いやいや、違う。だって、お盆でも正月でもね、ほら、店開いてるから。
ああ、そうですね。
昔
ね、そうだそうだ、正月は昔休みだった。
そう。
昔は。
そう。二日初売りだったんですよ。
そうでした。
簡単初売りじゃないですか。じゃあ、大晦日から一気じゃないですかね。
そうですよね。
なんかそんな風になっても、なんか人ってのは忙しく、世話しなく生きてるもんだな、なんてね。
ああ、
昔から考えるとね、なんとなくね。バタバタしてますわな。
どうしちゃったんでしょうかね。うん、でも、まあ、ね、その時々の流れに沿って、
そうそうそう。まあそういうリズムに慣れりゃいいんですけどもね。
うん、
慣れりゃいいんでしょうけどもね、
うん。
でもね、人のその容量は決まってますからね。
うん、
ね、忙しさがいっぱい溜まりすぎるとほら、うん、やっぱパンクするじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
だからその忙しさが自分のその能力で消化できるぐらいだとちょうどいいじゃないですか。
うんうん、
ね。で、うん、忙しくないとね、人ってね、なんか寂しがりますよね。
あ、わかりますね。わかりますね。ね、 私ねダメなんですよ、こうスケジュールが空きがあると、うん、あここまだできるなんてどんどんどんどん入れたくなるんですよ。そうそうそう
そう、寂しがり屋の証拠ですね。
あやばい、うさぎさんかなとか言って寂しんぼ、
なんかここが空いてるともう心に穴が開いちゃうみたいな
ぽっかりとね。
そうそう、これね入れたいんですよこれ。
わかります、うん、そうなんです。
寂しがりさんの特徴としてはね、はい、時間があるといろんなこと、うん、変なこと考えちゃうんで、だったり考えないことしようかななんてね思ってるという。だから入れちゃうっていう、忙しさに紛れてもどんどんと進んじゃおうっていうな。
そう、忙しい方がね、うん、いいんですよ。
そうそう、だからそういうふうにしてる人がね、うん、急にぽっかりね、うん、忙しくなくなると大変。
はい、わかる。どうしよう、私のことかな、うん、みたいな。
いや、あなただけじゃないでしょ。
ああ、たくさんいらっしゃるんですかね、うん、そういう方ね。
いると思いますよ。きっと、だからもう、予定を入れたいとか。うん、ね、みんなそんなもんですよ、大体。変わりませんよ、人の心なんて。
そうですよね。
特別な人はそうそういないでしょ。大体人の心なんてのはそんなもんでしょ
う。そうですね。でもね、ほら、ご結婚されたお二人は、うん、まあ、これからこの横手でね、手を取り合って頑張っていくわけじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、東京からね、いらした、ね、うんうんうん、お方は、うん、まあ、これからこの横手のね、中で頑張っていく。
う
ん、
そうそうそうそう。
ですよね。嬉しいですよ。
頑張っていけるんでしょうかね。ね、
いや、でもそのほら、その、一日の流れとか、やっぱり今までの生活と全然違うわけだから、うん、そのリズムを作っていくためには、やっぱり何かこう、応援とかって必要ですよね。こうだね。いろいろご案内したりとか。
難しいとこですよね。うん。押したり引いたりちょうどいいとこっていうのが、ね。
押したり引いたりですか、おっさん。
そうそうそう。はあ、もうやっぱり押してもダメなら引いてみなってあります。
聞きますね、その言葉。
うん、で、そうしながらちょうどいいところを探していくんでしょうね。そういう期間だったらそれでいいじゃないですかね。
はいはいはい、はい、
うん。あ、で、だんだんにそれで、慣れるんでしょうね。
う
ん、でも自分が慣れるかどうかでしょうね。
自分で見つけるんですもんね。ね、
そうそう。だから人には順応性があるじゃないですか。
うんうんうんうん、
人にはね、その環境に慣れていくというね、うん、能力があるわけですよ。
はいはい。
ね。で、その能力においてね、慣れやすい人もいれば、うん、慣れにくい人もいる。
ああ、人によってね。
うん、それ言葉でね、器用だとか器用じゃないって言葉では片付けられないんでしょうけどもね、うん、その人のまたね、性格でもあるわけですから。うん、ね。まあ、慣れるのが早ければ、ね、そこの環境に馴染む。ね、慣れるのが、遅ければ、なかなかこう葛藤しながら慣れていくという。要は時間が全て解決すればいいんですけども。
はい、
ね、最後は慣れていただかんと。
そうですよね。
そうそう。
それって時間どれくらいがね、標準ってわかんないからね。
いや、でもね、うちの旦那はね、結構慣れてるんじゃないですかね。
あ、そうですか。
うん、そうそう、
結構来てたんですね、横手に。
いや、そんな怖くないでしょ。
あ、そうですか。
来たのは3月ですから。
ああ。だ
からもう3ヶ月。3ヶ月。まあ4ヶ月弱になりましたね。
4ヶ月。
そう、ずいぶんこう、慣れてますね。
ああ、そうですか。
なんかね、顔がね、私に似てるって言われますんでね。
不思議ですね。
だからね、やっぱ娘、子供っていうのはなんか親に似る顔立ちの人を選んでくるんでしょうかね。
あ、ちょっと嬉しい言葉ですね。
そうそう、間違えられますもん。私の何番目のお子さんですかなんて。
なるほどね、うん。息子さんに分かりませんが、何番目のお子さんですかとね。
私5人しかいないんですけどもね。なんかね6人目って言うんですかね。なんかね、そうね。そういう言葉を言うと、ほら、また波風が立つじゃないですか。
はいはいはいはいはい。そういう時どういう切り返しすればいいですか。
なるだけそこには触れないようにしてますけど
もね。そうなんですね。
6人目って言うとですね、はい、私の一番すぐそばにいる人がね、ピリピリとする場合がありました、ね、う
ん、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
あなたのタンポポなのみたいなふうに言われると嫌ですからね。
なるほどね。
ね、うん、そうそうそう。うんうんうん、そんなこともこう、気遣いを入れながら。うん、でもまあ、家族ですから。
はいはい、
家族は最後丸くね、いつも収まってますようにということをね、念頭に置かないと。
そうですね。
これが自分の生きてる中の基礎ですから。
はいはい。
ね、家族を大切にする。うん、だから、周りにも大事にできるという。
ああ。
だから、ここの基礎がないと、うん、やっぱり応用はないでしょう。
一番のね、ね、根底になる。
この核の部分、この核の部分っていうのはね、うん、やっぱり守っていきたいもんだなと、うん、いつも思ってますけどもね。
そうですね。
今回の結婚式でね、うん、また私家族を迎えましたんでね、うん、その気持ち新たに強くしたところでございますね。
ありがとうございます。そういうね、こう、嬉しいお話を聞くと自分もこう嬉しくなるし。
そうですね。
はい。
心の闇 おみは晴れいたかな。そんなお正の独り言。
はい、今日のね、青空のように本当に気持ちも晴れました。おっさん、今日も本当に素敵なお話、は
い
は
い、ありがとうございました。
この時間は横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。